月夜の晩に。作、伊坂恵子。小野神社は村のありがたい守り神だと昔から言われていました。今夜も無事に赤ん坊を取り上げることができました。ありがとうございました。ふみは手を合わせました。産婆として独り立ちして3年経ちました。助けてください。私は貧乏で高いお礼は払いませんが、私の妻のお腹を見ていただけませんか。不意に声がしたかと思うと、一匹の狐が座っていました。狐の毛並みは立ち上がって揺れています。必死な声とその顔は青白く、より細長く、ふみにすがりました。私は人間の産婆なので、狐のことはわからないわよ。狐に出会うなどと、月夜とは言っても夜のこと。ふみは怖くなりました。おふみさん、助けてください。初めてのお産はぜひとも、おふみさんに立ち会ってほしいと、妻にせがまれたのです。初めてだなんて、それは心細くて大変でしょう。急に心配顔になりました。何でもできるはずの動物が助けを呼んでいるなど、ただごとではありません。狐はいそいそと駆け足で、後を振り返りながら文を招き入れました。神社の脇をすり抜けて、草むらに潜り込んでいきます。あなたのおばあさんの代から、毎日この神社の前を通るお産婆さんの姿を見てきました。その私たちに子供が授かったのです。お願いしたいとずっと考えていました。狐は、心配顔をしながらも嬉しそうに、それでいて恥ずかしそうに言いました。初産だなんて心配だわ。そう思うと、ふみは少し気の毒になりました。狐に出会った時の夜の怖さがなくなりました。おふみさんが来てくださったよ。狐は、草むらに向かって呼びかけました。ああ、ありがとうございます。なかなか生まれてくれないのです。心配で心配で。母狐は苦しみに耐えていました。ふみは緊張しました。狐の赤ちゃんなんて取り上げた経験がないのです。私、大丈夫かしら?この困っている狐を助けることができるだろうか。突然狐に声をかけられた驚きなど忘れてしまいました。草むらに狐を寝かせると、ふみは母狐の背中から尻にかけてしっかり撫でてあげました。狐も緊張しているのか、抱き上げた時からお腹が硬くて冷たくて、ふみは不安になりました。頑張って。ふみは他にどうすることもできません。ただ撫でるしかないのでした。一声大きくうなったかと思うと、母狐は今度はふーっと深呼吸しました。もう一回座り直して、目をつぶりました。もうじきよ。ふみは母狐に話しかけました。そしてひたすら撫で続けました。何があっても最後まで面倒を見ようと、 覚悟が決まりました。父狐にも笑いかけました。無理しないで、ゆっくりね。こんなに硬いお腹ですもの。狐のお腹は柔らかいのに、この母狐のは硬い。ふみには気がかりです。私はずっとここにいるから、安心して。ゆっくり撫で続けました。さっきからふみが撫でるお腹は冷たいままです。汗をかいて苦しんでいるのに、ずっとお腹は冷たい。ふみはいつもの癖で、つい手を合わせました。私を見守ってください。その時です。ふみの手の下で、硬い塊がお腹の中をくるりんと回りました。あらあら、無事に生まれてきたわ。灰色の子狐です。狐の赤ちゃんは、はじめは毛が生えてないのかしら。産湯なんてないけれど、ここら辺の葉っぱで拭いてあげよう。けれども、母狐は、なんともきれいさっぱりと、子狐の毛づくろいをしました。さあ、私からのお祝い、この産着を着てちょうだい。まあ、少し大きすぎたかしら。いつも赤ん坊に着せている産着だものね。無事大役を果たした喜びで、ふみは興奮しました。狐に着せたのは、ふみの子供の頃の浴衣をほどいたものです。白うさぎの模様が好きでした。ありがとう、そばにいてくださって。おかげで、無事に生まれました。狐の夫婦は頭を下げました。私たちは、これから急いで戻らなければいけないのです。ありがとうございました。父狐はもう一回お礼を言うと、去っていきました。きれいな月夜です。翌日の夜もまた、ふみは他のおかみさんのお産が待っていました。帰り道、ふみは神社の前に立ち止まりました。いつものように手を合わせて顔を上げました。あれ？ふみは驚いて目を大きく見開いてしまいました。石灯籠の横に座っている夫婦狐の石細工が3匹になっているのです。月明かりに照らされて、子狐が母に寄り添っているかのようです。灯籠の下にきれいに畳まれた白いうさぎ模様の産着が置いてありました。
音訳、ネット音訳バラの会。